じゃあ22章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、主よ、感謝します。御言葉を今日も降り注いでください。主に感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。じゃあ一節から見ましょう。
そこでダビデは言った。これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。そしてダビデは命じて、イスラエルの地にいる在留異国人を召集し、神の宮を建てるため石材を切り出す石切り工を任命した。ダビデは門の扉の釘および留め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した、
うん、じゃあここで見ると用意をしたという言葉がずっと出てくるんです。あ、自分は、建てることはできないんです。戦争をたくさんしたから、聖城という神殿のイメージと合わないからですね、戦うという意味だから、ダビデよりソロモンと、ソロモンの次来られるイエス・キリストですねだからダビデは用意だけしました。ここで三節、用意をし、用意した、二箇所出るね、三節。また四節にも用意した、用意した、また五節にも用意しておく、また用意しておく、たくさん用意という言葉、準備、だからこの神殿を建てるためにダビデは用意をした。六節、
彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神主のために宮を建てるように彼に命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように私はイスラエルに平和と平穏を与えよう、
このソロモンという名前、シャロンですね、シャロン、ソロモンの名前が、ダビデが用意したものを持って神殿を建てました。10節、
彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座をとこしえまでも固く立てる、
じゃあここでとこしえまでというところを、十節には彼というと、彼はソロモンの後来られるイエス・キリストですね。彼が私の名のために、神様の名前ですね、家を建てる。彼は私にとって子となり、私、ここで私ということは、父なる神様を意味するんですよね。子となり、私は彼にとって父となる。これはもう明らかにイエス・キリストです。私はイスラエルの上に彼の王座をとこしえまで固く立てる。このとこしえ、これはもうイエス・キリストです。だからソロモンの意味は、彼が大役としてその働きをしました。それで 神殿もそのように目に見える神殿が建てられたんです。11節、
そこで今我が子よ、主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神主の宮を立派に建て上げることができるように、ただ主があなたに資料と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神主の律法を守らせてくださるように、主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、
自分の子供のために、訓戒をし、まだ祈りますね、祈りました。ただ、主があなたに資料と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神主の律法を守らせてくださるように、じゃあ祈りですね、祈り。自分の子供が本当に主の御言葉を守り、よくその道を歩くように祈ってるんです。主がイスラエルについてモーセに命じられておいた、命じられた掟と定め、あなたが守り行いならあなたは栄える。これもイエス様がソロモンに現れてね、このような言葉を何度も言われましたね。正式には2度だけど、次々空女諏訪へしないように、それを言われました。だからダビデの祈りが聞かれてるんですね。ダビデの祈りを聞いてくださった。ソロモンに、ね、ソロモンが空女諏訪へをしてる、空女